はい、じゃあ、こっからは、H2 行きましょうか。
うん。はい。
H2 は、ちょっとクリンさんに、ちょっとあらすじを。
ああ、はい。うろ覚えですけど。
なんかもう、オチができたような感じです。はい。
はい、主人公ですね。先ほどのアーウォードの方でも、上がっていましたけども、国見広。この人がですね、まあ、中学の時から、すごい球を投げると、ということで、すごく注目をされていたピッチャーだったんですよね。
うん、
で、あと、まあ、同じチーム、西南中だったっけな。確か、まあ、同じ中学の中に、もう一人すごいのがいると。それが立花秀夫ですね。
うんうん、
で、まあ、この人も、もう、スラッガーとして、県内ではものすごく有名なバッターだったと。うん、いうことで、この二人が高校どこに行くんだっていうところから、まあ話がスタートをしてるんですけれども、
うん、
まあ、ヒロが高校に入学するときにちょっと肘を壊してしまうと。
うん、
で、まあ、すっぱりこう野球をね、もうやらないって決めて、まあ、野球部のない高校、千川高校っていうところに入部をするんです。あ、入学をしました。
うん、
で、一方その立花秀夫の方はですね、野球で有名な明和一高だったっけな、という高校に、入学をしまして、もう1年生の時からもうすでにクリーンアップを打たせようという監督の意向もありまして、もうスラッガーへの道を進むと。うんうん、ところがですね、ヒロの方が、まあ、肘を痛めたですけれども、この見てもらった先生がヤブ医者だったと、うん、ということで、肘は壊れてない。
うん
うん、で、そこにですね、同じく、ヒロとずっとバッテリーを組んでいた野田敦史というね、キャッチャーがいまして、まあ、その二人で、この野球部のない千川高校から甲子園を目指そうというところから物語はスタートしていくと、うん、こういうところですね。
うんうん、
はい。
素晴らしい。
はい。で、千川高校の校長がですね、まあ、野球部を作るのを絶対認めないと、
うん
うん言うんですけれども、まあ、とりあえず条件を出しました。それはですね、夏の高校予選大会、甲子園大会の予選の、準優勝チームと、試合をやって、勝ったら野球部を作っていいよと。
うん、
こういうような無理難題を押し付けるわけですね。
うん、
はい。で、そこがですね、なんと明和一高と、いうことで、うんもう早くも物語の序盤で、国見広、そして、立花秀夫、二人の対決が、訪れてしまうと。
うん
結果としては、まあ、ヒロの方が、足に打球が当たっちゃったのが原因で、千川高校が負けてしまうんですよ。
そうですね。うん。
はい。で、まあ、ただ、ね、明和一高の方が、まあ、ちょっとね、汚いプレーをしたりとか、ちょっとずるい、ことをやったのをですね、まあ、認めたというか、まあ、もともと監督の、あ、監督じゃないや。校長の柳校長が、
うん
本当は大の野球好きだったんですね。うん、まあ、それで、自分の出身の高校が、ボロボロで負けてしまったと、
うん。
うん。いう思い出があって、それ以降野球が嫌いだっていうふうに言ってたんですけど、まあ、その嫌いなレッテルをこう取り除くのにちょうどいい、ね、立派な試合を見たということで、千川高校に野球部を作ってくれると。
うん、
という流れになります、
うん。
タイトルの H2 というのがですね、うん、まあ、もう皆さんご存知だと思うんですけれども、もう国見広の広、
うん、
そして、立花秀夫の秀夫、
うん、
で二人の、ヒーロー、広イコールヒーロー、秀夫イコールヒーロー、
うん
英語で書くとヒーローということで、まあ、H が二つついて H2 という、うん、ところがタイトルになっているんです。
うん、
あ、はい。どうしました、ピッチさん。
あ、そうですね。
何に引っかかったの？
いや、H2。
うん。
うん。
あ、もう光と遥かだと思ってたんですよ。
ええー、そっち？じゃあ、それもありますよ。
うん、それもあります、それもあります。うん、
あの、二人のヒーローと二人のヒロイン、どっちも H2 っていうことです。
うんそうなんです。
ああ、そうですね、はい。
普通に考えたら、まずヒロとヒデオでしょ。
いつも同じか頭に、すみません。
ほんまに、すごいな、その、 女しか見えてないところすごいですね。
ごめんなさい。
正しいですよね。
うん。
はい。そして物語はですね、まあここから、千川、ヒロ率いる千川高校と、ヒデオ率いる明和一高というところで、まあ予選が、ね、近くの高校だろうからぶつかるんじゃないかと思いましたら、ちょうどですね、県境というか、地区予選の、北東京と南東京のギリギリのところだったらしくて、二つの高校が。
うん。
これが予選が分かれるということで、まあ舞台は今度甲子園の方に行って戦うぞ、ということになります。
うん。うん、
で、千川高校の方はですね、英京学園の広田という左腕の、サウスポーのね、素晴らしいピッチャーがいるんですけれども、まあ、ここと、この一騎打ちになんとか勝ちまして、無事に甲子園出場に行きます。
うん。
あ、これ2年生の頃ですね。ごめんなさい。うん、話が飛んじゃった。はい、2年生の頃なんですけど。
うん、
で、ヒデオの方、ね、こっちはもう圧倒的な有利で、もう甲子園に行くんじゃないかと、いうところだったんですけれども、あれ？高校2年の時は、
そうです、
出れなかったんですよね。石本くん。
2年の時は出てます。2年は優勝します。石本は3年ですね。
ああ、そうか。
うん。
そっかそっかそっか、すみません、さっき言っちゃいましたね。うん、なんか、甲子園に両方とも出たんですね。そうは出たんだ。
うん。
出てます、ね。はい。で、あ、そっかそっかそっか。名前忘れちゃった。2回戦で負けちゃうんですよね、千川高校は。
そうですね。
そうですよね。四国の、名前、高知だったっけな、高知県のどっかのここにちょっと負けてしまって、
うん、
で、明和一高は優勝する。
居場所ですかね。
はい。あ、居場所ですね、そうですね。
うん。
バッターが松井みたいな名前の清水っていう。
はいはいはい。
はい。
負けた内容って今聞いちゃいけないですか？あとですかね。
別にいいですよ。
ちょっと負けた内容僕全くちょっと覚えてないんで。どんな。
居場所は、本当に1点を争う投手戦だったんですよね。
うん。
うん。で、それで、延長に入ったんだっけな、ヒロがバッターボックスで。
はいはいはい。
で、あれ、バンとか、内野ゴールか、ちょっと、ごめんなさい、覚えてないんですけれども、うん、ヒロが打って、で、ピッチャーの、あ、月形でしたっけ、名前、確か。
うん、そうそうそう。
月形くんですよね。うん、月形くんが、ファーストの方に、ベースカバーに行ったんですよ。
ええ。
うん、で、タッチするときに、ちょうど、ヒロの足が、こう、踏みそうになって、
あ、思い出した。はい。
うん、それを避けるために、ヒロは足をこう、避けてたんですけど、
うん
うん、代償として怪我をしてしまったんですよ、
ね。なるほど、なるほど。思い出しました。
うん、
はい。
はい。月形がファーストベースにボールを持ったグローブでタッチをして、その、ちょうどそこを足で踏みそうになったんですよね。
そうです、そうです。
ヒロがね、はい。それを避けたために足をぐねってしまったんですね。
はい。
うん。それが原因ですね。
うん。
それで最後が、冒頭かなんかでしたっけ？ピッチャーゴロで終わったかと思ったら、なんか冒頭かなんかして、さよなら負けかなんかになったね、
う
ん。
そうそうそう。ファーストがどっかに投げるときに大暴投してしまうんですよね、足が。
そうです。
うん、はい。って、うん。
うん。で、負けた試合、負けた直後にですね、まあ、話がいろいろすっ飛ばしちゃって申し訳ないですけど、国見ヒロの幼馴染、
うん。
ね、天宮光ちゃんという、うんでも可愛い女の子がいるんですけれども、
うん、
ひかりちゃんは、自分が紹介をして、立花秀夫に紹介をして、立花秀夫の彼女なんです、今現在。
うん。
うん。で、にもかかわらずですね、抱きしめられちゃう、ですよね、うん、ちょっとヒロが、甲子園で負けたっていうことで、ショックを受けてまして、うん、まあ、それを、ひかりが慰めると。
うん、
まあ、そして、その、千川高校のマネージャーで、ヒロのことが大好きな子が遥ちゃん。
うん。
ね、
うん、
それが偶然見てしまうっていう、こう、うん。四角関係がこうね、もうそこここに見える作品ではあるんですけれども。
うん。
はい。あ、どうすると。 なんかいっぱいやりすぎてあれですね。
そうですね。これ、また足悪かったなと思って、すごい大変ですよね。
いえ、すいません。もう、しかも、全然もう今、記憶の底から引っ張り出して喋ってるんで。
その僕気が楽なんで大丈夫ですよ。
いいですよ。背骨だけポンと喋ってくれたら、後でいろいろ付け足していきますんで。
はい。うんはい、すいません。主にやっぱり、この漫画の魅力って、まあ、ラブコンもそうなんですけど、僕は試合内容。
うん。
その、サクセスストーリーっていうところがすごい柱だと思っているんで、
うん、
今度は、ね、秋季大会を無事に勝ち抜いて、千川高校は、3年生の春に、春季の甲子園に出場します。
うん、
で、一方、まあ、新チームとなって、まあ、明和一高のピッチャー、エースが抜けてしまい、
うん、
1年生でとんでもない速い球を投げるんだけれども、極度の上がり症というね、石本くんというピッチャーが出てきまして。
うん。
うん。まあ、この子がですね、要はもう一人前のエースをするために、この秋季大会をある意味捨てて、育てるということで、明和一高は残念ながら選抜甲子園には出れないと。
うん。
いうことになってしまいました。で、うん、まあ、千川高校はそのままなんとか、選抜を制すんですけれども、まあ、そして、いよいよ、最後の、3年生夏の大会ですね。
うん。
ここはもう順当に甲子園に出まして、
うん、
まあそして、アウォードの方で助演男優賞にノミネートされて、キネ君がですね、ここで大活躍をすると。
うん。
ですね。それまでエースとして引っ張ってきたヒロをね、少しでも休ませるためにということで、まあピッチャー経験のある、キネ君がですね、まあ、なんとかまずは3回を投げてくれ。そして5回、もう追って5回まで行ってくれと、いうようなことで監督から送り出されたんですけれども、7回になった時に、ヒロが下がるというね。
うん、
7回だったっけな。まあ、要は今までね、キネは自分で線を引いていたと。ここまでしかできないって自分で決めていたと。
うん。
でそれを、こう、あえて、もう逃げる状況をさせないで、踏み出したことによって、なんと完投勝利をするというね、感動的なシーンがあったりとか。
ヒロはいつでも変われるようにセンターを守ってたんですけど、
はい。
うん。もうヒロが交代してベンチに戻ることで、退路を断つ感じで、
はい。
何としても勝たんとあかんっていうのを、あいつに託したわけですよね。
はい。
うん。で、それに答えたっていう、素晴らしいですよね、
はい。いい話でしたね。うん、これは涙が出ますね。
うん、あれだけ嫌なやつだったんですね。
うん、
そうですね。うんうん、まあ、キネ君の話も多分しだすと、結構長いこと喋れると思います
ね。そうですね。キネは何もでもありますよ。はい。
はい。はい。そして、準決勝でしたっけ？ぶつかったの
って。ぶつかったのは準決です。
準決ですよね。
はい。
準決勝で、千川高校と明和一高がぶつかると。
はい。
いうところで、まあ、本当に、まあ、ヒロも、ね、この、対立花秀夫ということで隠していた高速スライダーというのをですね、
うん、
初めて披露するわけなんですけども、ちょうど時代がね、松坂大輔が出てきた時だったんですよ。
はいはいはい。
で、高速スライダーという言葉がすごく流行った時で、まあ、ヒロも、まあ、同じストレートを使いということでね。
うん。
まあ、ごめんなさい、ちょっと細かいっていうか、まあ、僕の中の思ってた設定なんですけれども、国見広は、おそらく桑田真澄がもともとモデルだったんじゃないかなっていう感じがしたんですよね。
ほうほう。
うん。で、立花秀夫は清原和博と。
ほうほう。
うん。で、まあ、中学の時に一緒に、この二人が、まあ、この時はだから、西南中が PL 学園だとして、
うん。
うん。この二人が別れて高校でぶつかったらっていうなんか設定をどっかで見た気がするんですけど、ごめんなさい。これもちょっと、もう記憶に全くなくて、ソースが全くない状態で話しちゃってるんで、
うん。
必要だったらアニさん後でカットしといていただければと思います。いい。はい。ということでですね、ここの二人の戦いを、すごく見応えがあり。
うん、
で、ここで、まあなんていうんですか、ごめんなさい、本当にここまで話をずっと出さなかったのが、キャッチャーの野田くんがですね、
うん、
ものすごくいい味を出すと言いますか。
うん、
結論からすると、まあヒロは、ヒデを打ち取るわけなんですけれども、
うん、
やっぱり野田のリードなしでは、打ち取ることができなかったと思うんですよ。
いや、でもね、最後の試合はね、
ああ、そうでしたっけ、う
ん、秀夫に対してだけは、九州は全てヒロが決めるんですよ。
あ、そっかそっかそっか、投げる順番とかも決めてましたね。うん。なんかそんな描写もありましたよね。
うん。ヒロが、組み立て全部考える。あとは野田が全部考えるんやけど、
うん。
うん。秀夫に対してだけは自分で決めさせてくれっていう。
ね、そうでしたね、はい。そうでしたね。今の秀夫の背中を見たら、ストライクゾーンにボールは構えらんないっていうことも、うん、野田くん言ってましたね。
うん
うん、すいません、すいません。
うん、
で、ごめんなさい、僕たち野球小僧だったもんでね、もう野球の試合ばっかりなんかさっきから喋ってるんですけど、ラブコメ要素もね、かなりありました。本当、はるかちゃんとひかりちゃん、もう双方いいんですよね。
うん
うん。読んでる時の心境によって、この二人の好き度が変わるっていう、ちょっと面白い現象が起きるとは思うんですけれども。
うん。
うん。
ピチさんははるかちゃんって言ってました。
僕ははるか一択です。
はるかちゃん派です。ア、う、ニ、ん、さんはどうです、
はい、僕は光ですね。
ああ。
うん。
僕も64で光に結局戻るんですよね。
うん。
うん。で、そうですね。ひかりちゃんの魅力。まあ、いっぱいあるんですけど。
とりあえずこれ、あらすじを終わらせてしまうと。
はいはいはい、あ、そうですね。はい。
最終的に、
はい、
うん。最終的に、ひかりとひでおが、
はい。
まあ、ちょっと、ひでおが気づくんですよね。実はひかりは、ヒロのことが好きなんじゃないかと。
うん。
まあ、途中からずっと思ってて、ただ口には出さずに。
はい、
で、最後の試合の前に、言っちゃうんですよね、光に対して。
そうですね。
うん。今度の試合、俺は必ず、ヒロに勝つと。うん、で、その上で光もう一回、俺かヒロか選べって言うんですよね。うん、で、そのことをね、ヒデオは、キャッチャーの野田に言っちゃうんですよね。
うん。
うん。でも絶対ヒロには内緒だぞって言うんですけど、
うん、
ついうっかり、野田はヒロに言っちゃうんですよね。そのことで、そんなことを言ったヒロは最後の試合何が何でも秀夫に勝ちたいってなるんですよ、
うん。
これどういう心境かは呼んだ人に判断を任せるところやと思うんですけど、
うん、
何としても勝ちたいということで真っ向勝負しないんですよ。ストレートどんどん攻めるわけじゃなくてスローカーブだったりチェンジアップだったり。高速スライダーだったりで、ストレートをあんま投げないんですよね、ヒデオに対して。っていうことで。
ヒールっぽいな、ヒールキャラっぽくなってましたよね。
そうそう。で、ずっと、逃げてみたいな感じの、勝負をしてたんやけど、最後の打席で真っ向勝負をして、
はい、
その真っ向勝負でヒデオを打ち取るんですよね。三振に取ると。で、試合後にヒデオが、負けてしまったと、光に対して言うんですね。
はい。
俺はヒロに負けてしまった。俺は、もう今更、お前に何も言えないって言ったら、光は、うん、ヒロは、ただ、野球で勝っただけだと、
うん。
で、私のことが本当に必要なのはヒデちゃんだよって言って、ヒデオと光はやっぱり、そのまま付き合いを続けるっていう。
はい。
うん。で、うん、ヒロはずっと、光のことが好きなんです。ずっと、初恋は、光で、その後、はるかと知り合って、はるかといい感じになるんやけど、やっぱり光のことが忘れられなくて、で、そういう気持ちを背負ったまま、でも、最後何としても、秀夫を打ち取りたいと思ったのは、うん、光のことを自分に振り向かせたいと思ったのか、ヒデオを、打ち負かして、弱いところを見せて、光が必要なのはヒデオだっていうことを見せたかったのか、どっちかわからんけど、
うん、
何としても打ち取りたいっていう風に、漫画では心まで書かないんですよね、
うん
うん。で、結果、光とヒデオはくっついたっていうことで、はるかはヒロのことをずっと好きなんで、最終的にはるかと、ヒロがくっついたっていう終わり方ですよね。
うん。
それでいいんですね、はい。くっついたでいいですね。
はい。
多分、それは間違いないと思います。
うん。うん。いきなり最後言っていいですか？
あ、いいですよ。ここからはもう自由に喋りましょう。
はい。ラスト、その、ヒロとヒデオの勝負で、
うん、
ヒロあれストレート投げたんですよね、最後の球は。
最後はね。
はい。で、ただ、ヒデは、高速スライダー来るかもって、ちょっとためらって、ダメになっちゃったんですよね。
そうそうそう。
で、それは、彼を信じきれんかったいうことを、なんか、それも悔やんでましたよね。
はい、はい。はい、そうですね。うん、
あれは、どういう感じで見たらいいんですか？
それはそのままでしょ。
うん、友達をそう信じきれんかったっていうような感じですかね。
試合中も、
ええ、
ヒロがサードまで行った時に、サードに守ってるヒデオに対して、
ええ、
俺は、光のことが本当に好きなんだって言うんですよ。
うん、挑発しましたね。
挑発するんですよね。
うん、
要は、この最後の試合ってね、野球、二の次になってるんですよ。
そうですね、そうですね。
恋愛重視になってて。
個人的なのがすごい出てますね。
そう。
うん。
うん。多分、僕の読んだ感想、毎回変わるんですけど、僕の読んだ感想、最終的な感想は、ヒデオとヒカリをくっつけるために、投げたんですよ。
その試合の中で、
うん、
多分、ピッチャーは、4回に1回打たれたら負けだから、
うん、
完全に抑えないといけんとかっていうセリフがあったじゃないですか。
うん、
だからもう完全に抑える気でいったわけですね、ヒロは。
そうですね。
うん。あんま関係なかった、すみません
。関係なかった。いや、結構、いろんな取りようあるとは思うんですよね。
そうそうそう。人によってもちゃうと思うんですよね、うん、読み方はね。
うん。うん、
足立先生も言ってるみたいで、これは、全部を書かなくても、読者が、うん、いろんな判断をしてくれるっていうことを、期待して、セリフを書かないっていう、わざとそうやってたらしくて、うん。うん。それがすごく楽しかった時期らしいんですよね。
ああ。
うん。読者が、これは読者に伝わるやろ。これは読者はどう思うやろ。とか、そんなのを考えながら書くのが楽しかったらしいんです。
なるほど。
うん。だからすっげえね、うろちょろうろちょろしてるんですよ、こいつらの気持ちが。どっちやねん、どっちやねんってずっと思ってましたからね。
うん。元を正せば僕はひかりちゃんがあんまし好きじゃないんですよ。
どういうところが？
そもそも、ヒデを顔で見とるじゃないですか。中学校入った時に。ヒデはちっちゃいんで、まあ、
そうですね、う
ん。それで紹介してくれて。
顔っていうよりも小さすぎたんですよ。ヒロが。
うん、まあ、そう、実際、それで、まあ、ヒロがええ男になっていったら、ちょっと、こう、あ、って揺らめくじゃないですか。
うん。
そういう、ちょっと尻軽いのが僕は好きじゃないですね。
まあ、それはでもね、僕も最初の頃はそう思ってました。
うん。またどうせ甘い、恋愛分かってないって言われると思いますけども、
うん、
僕は純粋な気持ちでそう思ってて、で、それまた、はるかがええ女すぎるんで、なぜそっちに、行くのかなっていう感じでですね。もういつもその恋愛シーンは僕はもうイライラしてたんですよ。
ああ。
だから僕のクロスゲア、H2 の評価って、恋愛度2に野球が5で7点なんですよ。
お
野球に関しては大好きなんですよ。めちゃめちゃ。
はいはいはい。
恋愛に関してはちょっともうイライラするとこばっかなんですよね。
これ、クリンさんは、光の魅力はどこやと思います？はい、
これはね、難しいんですよ。
教えてください、僕に。
いや、そもそもだって光ってヒロのことは、弟しか見てなかったわけですよね。
そうそうそう。
うん。
成長が遅くて、身長がすごい低くて、
うん、
ヒロがね。んで、精神年齢もかなり幼すぎて、こう、もういたずらばっかりしてるような子やったんですよね。
うん。
だから弟としか見れなかったんですよね。
うん、
でで
もまたそれが強みになる時もあるじゃないですか。うん、それこそ先ほど兄さんのあるあるでも出ましたけども、
うん、
光ちゃんのお母さんが亡くなるんですよね。
はい。
うん。で、そこで、ね、ヒデオの前ですら涙を見せなかった光が、
うん、
ヒロの前では涙が見せれる。それだけ気を許していたっていう。
あれは一応卑怯ですね。
あれ、涙なしでは。
そうです。あのシーン、僕、毎回、号泣
し。泣きますよね。
号泣ですよ。うん。うん。で、ヒロが泣くんですよ。
そうなんですよね。うん、
ヒロが光のお母さん大好きなんですよね。
うん。
うん。で、自分はプロにはならないって言ってたのに、うん、光のお母さんが、ヒロのこと大好きやから、その野球をずっと続けて活躍してほしいと願ってたっていうのを知って、俺プロになるよって光のお父さんに言うんですよね。
もうそのダメです、
もうダメ。
うん。涙腺来ます、これ。
なぁ。わ、もう今回来ないですね。
なんで、人手なしか。だから光の家でヒロが階段にね、落書きしてたんですよね。
そう。鬼光ってね。
うん。うん、それを、すごく家の中綺麗にしてた光のお母さんが、その落書きだけは消さなかった。
消さなかった。
だから、そんだけヒロのことを自分の息子のように可愛がってたんですよ。
そう。
うん。だから、結局、幼い頃はヒロと光は兄弟なんですよ。
うん。
そっから始まってるっていうのが大事なんですよ。
うん。
で、そこで、成長が早かった光は先に女になったんですよ。
うん。
だから、まだ成長の遅いヒロは恋愛対象じゃないんですよ。その時に初恋したのがヒデオやっただけなんですよ。うんうん、で、ヒロは人よりも成長が遅かったんですよ。
うん、
だから、色気づいた、初恋したのがそっから1年半やったか2年やったか遅れるんですよ。
うん、はい。
遅れて、ええ女やんって気づいたんですよ。でも気づいた時にはもう光の秀夫に紹介した後やったんですよ。
はい。
だからもうそこで初めてヒロも男になったんやけど、もう遅いんですよ。で、男になったヒロを、光がすぐ隣におったヒロが、実はこんなええ男やったんやっていうのが気づくのが遅れるんですよ。これ光は責めれないんですよ。
そうですか？
で、攻めれないでしょ。あまりにも幼すぎたんですよ、ヒロが。
でも、それでももう付き合っとるわけじゃないですか。
うん。
うん。
それは僕はいかんと思うんですよね。
言ってないだから。え？光からは一切言ってないですよ。
うん。
なんか、いい感じの素振り吹っかけてませんでした？
うん？まあ、海行ったりとかはしたり
し。あの海だけです。
うん。
あれはでもね、ヒロに会いに行ったわけじゃないんですよ、光も。
あ、違うんですか？
一回目はそうじゃないですか。二回目は、会いに行ったんやったっけ？
なんか、
たまたま散歩に行ったら、ヒロがあこに、堤防に座ってたんじゃなかったですか？
あー、そっちの海ですね。僕はその後の、幼い姉妹に見つかったところの。
あー、あっちか。
はい。父は光から誘ったっていう。
あれはでも分からんのが、
うん、
ヒデちゃんが誘えって言ったって言ったじゃん。
言いましたね。
あれはほんまかどうか分からんけど。
あれはなんか嘘っぽかったですけどね。
でもそこまで悪い子じゃないと思うんですね、光は。ここで、ヒデオの名前を出そう。うん、
いやでも実はあなたヒデオってええやつじゃないですか、めっちゃ。普通だったら切れますよね。自分の彼女がそういう状態だったら。
うん。いや、切れてるんですよ。切れてるんやけど、うん、それ、光のことが大好きなのと同じぐらいヒロのことも大好きなんですよ。
うん、
ヒデオは。
そう
です。でも、ま、漫画や、そう、実際はでも、ありえんでしょ？
ありえんですよ、そら。当たり前ですよ。何を言って
んの？叫んの思ってみたらしたでしょ？うん、そういう目線で見ちゃうんですよね。
うん。いや、でも、これは、所詮漫画なんでね。
まあ、そうです。
うん。
そう言われた。
H2 っていう題名をつけて書き出したからには、
うん。
多少無茶苦茶なことにもなるんですよ。
うん。
うん、で、足立先生が言ってたのは、途中まで決めてなかったんですよ。どういうオチにするか。最終的な組み合わせを決めてなくて、物語の中盤ぐらいで、はいはい、決めて、
はい、
そっから読者には分からんけど、自分の中で決めてるから、どんどんどんどんその読者を迷わせる 展開にしていくんですよね。わざと。
ね、はいはいはいはいはい。
だから序盤から、その辺がぐっと変わっていく瞬間があんねんけど。だから要は、ヒロが、
はい。
2年の時に甲子園で負けた、あの日、光と海で夜抱き合うじゃないですか。
はいはい。
あそこがターニングポイントらしいんですよ。うん、あの辺から、明確にオチは決まって、うん、ヒロは光とはくっつけないっていうオチに持っていくためにどうやってみんなを惑わせようかっていう、
なるほど、
展開に持っていってるんですよ。
ああ、じゃあ僕なんかは見事に足立先生の手のひらの上で転がされたわけですね。
そうそうそう、いやみんなやと思いますけどね。
あ、じゃあクリンさんは最後は光に行く思ってたんですか。うん、
思ってましたね。
だから、うん、そう、最初は光に持っていく予定やったんですよ。うん、予定っていうか、自然な流れではそうやろう。一応、オチは決めてなかったけど。
うん。
でいや、普通そうやと思いますよ。好き同士やねんから。
うん、いやー、でも、はるかちゃんかわいい。
でもほら、途中で、ヒデオとはるかがちょっといい。
いや、もうあれ、いや。
接近したじゃないですか。
そういうみゆき的なことやめて、もう。
いや、だからみゆきなんですよ、それ。結局。うん。みゆきの逆言ってるんですよ、これ。
うんうんうん、まあ、多分、かるかが好きすぎるんですよ、僕が。あんないい子まあ、でも、僕はもうヒロとハルカがほんと普通にいい感じで行ってほしかったんですよね。何も問題なく。それなのにもうあれがちょっと邪魔入ったり、どうのこうのでもううまいこといかんなと思って最後までニヤニヤニヤニヤして。
それでヒロとハルカがくっついたら、何の面白みもないじゃないですか。うん、
まあ盛り上げじゃないですよね。
一応野球の視点から言うと、
うん、
これまでヒロっていうのは、
うん、
自分の勝ち負けよりも、
うん、
チームとしての勝ち負けにすごいこだわってたんですよね。
そうそうそうそう。
うん。三振を取るよりも内野ゴロで打ち取りたいっていう、そういうタイプのピッチャー。
野球を楽しんでる。
そうそうそうそう。
ね、
うん、うん。なんだけど、最後の明和一高だけは自分の我で出てくるわけですよ。
そうそうそう。
うん。そこ、ですよね、きっとね。多分、そこまで持っていきたいから、あえてどんどんそうやって、うん、ヒロは、こう、周りを使って、チーム全体でこう勝ち上がっていくっていう方向づけをしていったんだろうなっていうのは後から気づくわけなんですけど。
うん。アウォードの時に僕は野田が、唯一大きなミスをしたっていうのが、
はい、
うん。が、その、秀夫から聞いた、その、光にこの後選ばせるっていうのを、ほんまにうっかり言っちゃうんですよね。はい、あれでもね、ヒロが知らんかったら、
うん。うん、
あはならないんですよ。ほんまに純粋に、ヒデオとの勝負を楽しんでたと思うんですよ。
うん。
ああ、なるほど。
第一打席から普通に思いっきり投げて、打てるか打てへんかっていうのを楽しんでたと思うんやけど、
うん。
野球としては、全然つまらん試合になっていくんですよね。
そうな
ん
だ。
うん。
当時なんかもやもやしてほんま見てましたよ。
うん。ここまで野球大好きだったヒロが、最後の試合、すっげえ、その、楽しそうにしてないんですよ。
うん。
最後の試合だけ。
はいはい、はい。
うん。ただ、そこで、その、すっげえ真剣な表情してるから、はるかがお笑い役をしてたりしててね。
ああ、そうですね。
そういうところもはるかはほんまにいい子なんですけど。
ええ
ー、うん。ヒロの良さが最後の試合には全然出てないんですよね。
うん。
うん、
そうなんですよ。だから H2 の中で、ベストバウトどれって言ったら、僕は影響戦なんですよね。
はいはいはい。
2年生の夏の予選大会の。
う
ん、
そう、あっこです。
あれ、一番見応えがある試合だったかな。
あります。はい。
はい、
うん。あれが、もう、最後の試合やったら、すごい、
そうですね。
いい作品で終わったと思う。うん、
はい。
あの監督もええ味出しましたね。
はるかのお兄ちゃん。
いや、じの、なんか、悪役的な。
ああ、はいはいはい、はい。城山監督でしたっけ？
じゃなかったでしたっけ？
はるかの？
あ、いや、じゃなくて、影響学園の。
ひろた側の監督
も。ひろた側のね、うん、
ええ。
監督ね。はいはい。
はいはいはい。
あいつが一番悪いやつですよ。
そうそうそうそう。
いい味出してましたよ。
うん、 んで、まあ、ヒロタも悪いやつなんやけど、うん、まあ、それは後で、その、改心しますけど、でも、この子まではだいぶ悪かったじゃないですか。
はい、はい。
で、ここで、その前段階で、島と大竹を送り込むわけじゃないですか、いとこ。
はい、はい。
もうこれ、こいつら最初ムカついてたんやけど、うん、ほんまにあの、足立みつるのうまさなんですよね、うん。こいつらがめっちゃええやつになっていくんですよね。
そうですね、
うん。純粋に野球を楽しみ出すっていうのが、うん、すぐならないんですよ。ちょっとずつちょっとずつなんですよね。
は、う、い、
んうん。佐川と、だんだん仲良くなっていく、打ち解けていく感じ。はい、はい。はい、うん、佐川も最初、ね、佐川もムカついてたけど、うん、だんだんみんないいやつになっていって、
うんうんうん、
その、影響戦あたりでは、はい、完全に反旗を翻すわけじゃないですか、その男の、
うん、二人がね、
二人が、はい。もうここがもう最高にいいんですよ。あの試合ってい
う
のはほんまにベストバウトですよね。
はい。
うん、あ、漫画関係ないけど、ドラマは、
早いな。
完全に、はるか側に行ってましたよね。
いいけど、ドラマに行くの早すぎ、まだまだ話したいんやけど。
ごめんなさい、ごめんなさい。僕はいつも悪い口です。すいません、ごめんなさい。ほとんど。パンって出てきたらすぐ出しちゃうんです
よ。出しちゃいますよね。で、構成を考えてください、もうちょっと。ごめんなさい。うん、戻れなくなるじゃないですか、そっち行った
ら。そうですね。はい。はい、
言いたいのは野田の良さですよ。うん、野田の良さっていうのはほんまにね、すべてを分かってて、ギャグ担当でもあり、光とヒロの小学校からの同級生でもあるんですよね、唯一。
はいはい、そうですね。
うん。っていうこともあって、いろんなことをすべて理解できてて、
うん、
うん。野田がおらんかったらヒロはここまでいけない。っていうのも、うん、ヒロは分かってるんですよね、はい。野田のおかげだっていうことが。
うん。
うんって言わせるぐらいの野田の存在感なんですよね。
うん。
うん、もうこれ、なんやろ、一つ一つ名台詞上げていきたいぐらいなんですけど、ほんまにめちゃめちゃあるんですよ、この野田の。
うん、ほんま恋愛経験なさそうな、すごい、なんか分かったような感じ、すごく大人びた感じで言いますよね。
ああ、そうですね。
野田くん、うん、そこはまたいいんですけど。
うん。うん、まあ、野田、厚、まあ、名前がね、
うん、
古田敦也と、
はい、
野村監督、はい、くっつけたような名前じゃないですか、
うん
うん。ほんまに野球をすごく理解してるんですよ。
うん
うん、だからこの人がおるから H2 が野球漫画として成り立ってるんですよ。
うんうんうん、そうですね。
うん、秀夫のこともすっげえ理解者なんですよね、
うん
うん。っていうところもあって、まあ、解説役にもなってるし、もうすごく、うんうん何本格的なリードをしていく。
うん。
うん。まあ、この野田、やっぱ、素晴らしいなと思うんですよ。
うん。うん、それはもう、兄さんが票入れただけありますからね。
うん。そうですよ。
うん。
はい。だからね、野田くんの出現によって、タッチの光太郎くんがちょっと消えちゃったイメージがあるんですよ。
そうそうそう。うん、
そうそうそう。
そうですね。
本当に、ねえ、それまで光太郎もいいキャッチャーだなぁとは思ったんですけど、
うん、
野田の前に出ちゃったらもうあれっていう。
そうです、優秀者が。
うん。はるかのお兄ちゃんが監督をやるんですけど、
うん。
はるかのお兄ちゃんが意外と頼んないんですよね。
そうそうそう。
ただの野球好きなんですよね。
うん。
うん。裏で操ってるのは野田なんですよ。うん。センカー高校。プレイングマネージャーでもあるんですよ。だからその辺もやっぱり、野村であり、古田であるんですよね。
ああ、なるほど。
うん、この人の、存在感はほんまにすごくて。で、うん、物語の深みを与えるのは、決して常に打つわけじゃないっていうね。
うん、
うん、うん。そこまで、バッティングが、まあ、たまにホームランを打ちますけど、そこまで、うん優れたバッターじゃないっていうところが、物語に深みを与えてくれてるんですよ。うん、
はい。
うんね、これでバンバン打ってたらほんまに、
もう最高のプレイヤー。
うん。っていうか、戦果は強すぎるってことになりますんでね。
うん。センターライン揃ってますからね。
そう、うん。で、本人も言ってるんですよ。自分はプロにはいけないって。
うん。
うん。レベルは分かってると。ほんまにプロに行くのはヒロとかヒデオヘアっていうのを言ってるんですよね。
うん。
うん、いやー、ほんまに、野田最高です。
う
そうですね。あと、やっぱり、ラフ以降だと本当に僕は勝手にちょっと思ってるんですけど、
うん。
うん、サブキャラクターの良さですね。野田もはじめそうですし、そうそう、柳もそうですし。うん、
柳ね、
うん。
うん。
はい。
柳が、はるかに惚れるんですよね。
そうですね。
ああ、うんうん。ありましたね。
もう、誰にも言わずに、ひたすら、はるかの絵を描いてるんですよね。
ですです。はい。
また上手いんですよ、はるかの絵を描いたら。
うん。
うん、でも、はるかがヒロのことを好きなのは分かってるから、応援する側に回るんですよね。
ですね。
もうどんだけ奥ゆかしいねんって
思いますね。そういうキャラ描くの上手いですね。
うん。
応援なんてできへんですね、そう簡単に。
うん。うんですよ。んで、まあ、守備がもう抜群にうまいしね、
うん
うん。で、この父親との関係もいいんですよ。
そうですね。
うんうん、父親も良かったです。最初ムカつくだけやったけど、この校長がね、うん、野球嫌いやったのに、はい、いざ一旦野球部を認めてしまうとめちゃめちゃ応援するんですよね。校長室で一人でクラッカー鳴らしたりね。
パーンってね、
うん。ほんまにいい。みんないいですね。うん、佐川もいいしね。
もう佐川もいいですよね。
佐川もいい。うん。だから、ほんまに言葉が足りてないというか、読者に、その、感じさせる漫画なんで、
うん、
読む人によっては、いまいちって感じるところもあると思うんですよね。
うん。
うん、ピチさんが感じたように、伝わりきれてない部分もあるし。
あとちょっとまあ、先生は長いです。一番長いですね。
それは、それはあります。長い。うん。いらんところも多いですね。
うん。ちょっとうん、見直そうとしたらちょっと心構えがいると言いますか。
じゃあ、おもろいんですよ。全部おもろいんですけど、
うん、
これをもうちょっとギュッとできたら、ラフと、
ダメよ。
かな、うん。あと、ラストのオチは、やっぱりね、すっきりしない。
うん。うん。そうですね。
もう一話ぐらい欲しかったなっていう感じがあるんですよ、
ね。まあ、それもありますけどね。
うん。
その、ていうか、やっぱり、あそこはもうちょっと、ヒロとヒカリがくっついて、
うん、
ヒデオとハルカがくっついたら、まだもうちょっと、すっきり終わるんですけど、
うん
で結局それ書いて、うん、結局それで終わったら、あんまりなんか、ここまでやってきた意味ないやんって思っちゃうんですよね。うん、
ちょっとはるかが不憫なんですよね。
うん、そう、いや、もうちょっと終わった後、はるかちゃんといい感じになったところを描いてほしかったんですけども、あんまし、ちょっとスチュアデスになるから、みたいな感じだけで、まあそこで一緒になるんだな、っていう感じで終わらすだけじゃないですか。もうちょっと絵で欲しかったな、っていうのはあるんですけどね。はるかファンからしたらですね。
あ、なるほどね。最終回でね。
ええ。
夏色を歌うんですよ、ヒロがね。
ああ、はいはいはいはい。
ほんでね、最初の頃全然気づかんかったんやけど、
うん、
夏色の歌詞がね、
うん、
だいぶ H2 に沿ってるっていうか、
おう、みゆきの最後みたいな感じで歌詞出てましたよね。
そうですね。
うん、
思い出がいっぱいですね、みゆきはね。
うん。うん、ヒロと、光が夜の海二人きりで静かな夜の海で抱き合ってる場面があるじゃないですか。
はい。
ね、
夏色の歌詞の中にも、
うんうん、
真夏の夜の波の音は不思議なほど心静かになる、
うん、
少しだけすべて忘れて波の音の中包み込まれていくっていう歌詞があるんですね。
ああ、なるほど。
で、最後大サビのところで、
うんうん、
いつか君の涙がこぼれ落ちそうになったら何もしてあげられないけど少しでもそばにいるよ、
うん、
これ、ヒロの心境なんですよ。何もしてあげられないんですけど、少しでもそばにいるよ、うん。君の幸せを願ってるっていう。
幼馴染みとしてっていうことなんですかね。
そうそうそ
う。
これ幼馴染みの歌なんですよ。夏色っていうの
は。なるほどね。はいはいはいはい。
特に愛さん、ゆず好きやから、かなりまた来たんじゃないですか。この時はそうでもなかった。
この時は気づいてなかったですね、この。てか夏色の家臣にあんまり意味を考えてなかったんで。
あれだけ好きやようだ。
うん、みんな夏が来たって浮かれ気分なのに、
うん、
君は一人冴えない顔してるね。もう途中から光はずっと冴えない顔してるんですよ。そういうところ。
うん。
うん。もういろいろね、リンクしてるところがあるんですよ。
うん。
なるほど、なるほど。
うん。もしかしたら、この曲の方が先に発売してるから、
うん、はいはい。
もしかしたら、この歌詞は、うん、参考にしてるかもしれないですね、足立先生。うん、
なるほど。
うん。うん
ああ、そっかそっか。幼馴染みの歌って言えばしっくりきますね。夏色は本当に。
うん。まあ夏色に関しては、まあ多分二人結婚してるような感じなんですけど。結婚しなかった場合が H2 なんかな。
ああ、なるほどなるほど。
うん。
うん。これは。今歌詞見てますけど。
うん。
うん。すごくしっくりきましたね。
しっくりくるでしょ。
はい。
うん。こうそうだ、いつかの、あの場所へ行こう、とかね。
うんうんうん、
二人で、示し合わせたように、
うん、
多分西宮浜かどっかやと思うんですよね、あれ。
はいはいはい、はい。
二人であの浜に行ってるんですよ。
うん、
約束してないのに。
うんうん、なるほどね。ちょっと H2 読みたくなってきちゃった
な、ね、切ないんですよね。だから、
うん、
最終的にすっげえ深い話なんやけど、爽快感はないんですよ、うん、この話。
そうなん
です、ね、読み終わった後の、
うん。
そこが惜しいところなんですけどね。
すっきり感ないですよね、やっぱ、
うんうん。でも心に深く刺さる漫画なんですよ。
うん。
うん。さあ、一体話しました？
はい。
そうですね。
うん。ちょっと長くなりましたけど、短く話すって言いましたけど、でドラマが何か言いました？
ドラマは、はるかちゃんよりに作っとるような感じだったんですよ。
ああ、そうでしたね。
ええ。
ドラマは、こうですね、
あれです、
必死だじゃなくて、
今、マラソン走ってる子ですよ。東京マラソンの、眉毛濃い子ですよ。
石原さとみ。
石原さとみ。
そうです、はい、石原さとみです。
うん。
光が一ユリだった
。一川ユイ。
一川ユイ。
はい。
それやったら、ね、そうなりますわね。
まあ、野田君ガリガリでしたけどね。
野田があいつでしたね。もういちいち名前が出てこへんけど。
中尾秋吉
。
うん。はい。
全然違いましたけどね。
秋吉か。はいはい。うん
あとはアニメがひどかったっていう、
ね。ひどかったですね。びっくりしましたね。
うん。いや、僕でもね、最初見た時はもうほんまポカーンでね、もうこんなんもうええわと思って見るのやめたんやけど、
はい、
つい昨日ぐらいやったかな、ちょっとギャオにあったんで見てみたら、そんなに手抜きしてないんですよ。すげえちゃんと書き込んでるんやけど、やっぱキャラデザが全然違うんですよね。足立みつる風じゃないんですよね。
主題歌が久保田俊信でしたね、
うん。
あれもなんかこう、うん、合ってなかった感がすごくあったんですけど。
虹のグランドスラムですね。ワン、ツー、スリー、フォーって。
ああ、はいはい、うん。で、いつの間にか終わってましたよね。
そうですね。
途中で切れてましたよね。どこまでかも覚えてないですけど。
これ41話で、夏への誓い、ここからスタートって言ってるから、多分、1年が終わったところかな。
ああ。
ぐらい
です、ね。クリンさんは見たことないですか？アニメ。
ないですね。
ああ。よかった、
うん。そう。漫画が好きな場合はあんまりアニメに手を出さないって決めてるんで。
うん、ああ、そうなんですか。
はい。
まあ、正解やです。
はい。はいうんセイントセイヤで来れてしまったっていうのがあるんで。
お
ーはい。
まあ、ピッチさんがうまいことを伝えてないけど、はるかの魅力はやっぱりいっぱいあるんですよ。うん、ほんまに素直ないい子でね。
そうです、
はい、ヒロに一直線でね、 まあ、ヒロに一直線すぎて他をないがしろにしてるとこあるんですけど、その野球部のね。
うん、マネージャーとしてね。
うん、やけど、この二人結構ええ感じになってキスもしたりしてるし、
はい、
手も繋いでるし。
そうなんですね。
うん、ほんで、一回その何英会話のなんかで、
はいはいはい、はい。
英会話の息子が、その、はるかのことを襲おうとするんですよね。
うん、
すっげえ悪いやつで。
うん。
うん。ヒロのことを悪者にして、で、二、うん、人きりになって襲おうとしたところをヒロがわずかに開いた窓の隙間からボールを投げてノックアウトするっていうね。
うん。
よくあるオチですけど。まあこれも、うん、その、はるかは最後までヒロを信じてるんですよ。
うん。
あ、後半ちょっと大人っぽくなって、その、最初天然キャラ出てましたけど、うん、結構しっかりした言葉言うてましたよね、なんか。
うん、
鋭いというか。
すっげえね、その、そいつに悪いやつ扱いされてヒロを悪く見せるようにしてたんやけど、はるかはずっと信じてて、で、最後にその悪いやつがネタバラシをした時に、うん、よかったって言って、国見くんが、悪いんじゃなかったんだ、言って、最後まで信じててよかった、言って、喜ぶんですよね。
は、
う、
い、
んうん。うん。ほんまにこの子はもう、めちゃめちゃいい子なんですよ。
ええ子ですね。
うん。で、ヒロとハルカがすげえいい感じになってる、その、甲子園の時の宿舎で、
うん、
うん。いい感じになって庭で向かい合ってるところに、はるかの兄貴が途中で急に話しかけてきて、
うん、
はるかが黙れって言うんですよね。うん、あの、オチがまたね、いいんですよ。
そう
です。うん。すごくほんまに魅力はあるんですよね。
ですね。
うん。だから、ピッチさんがあまりにもプレゼンが弱くて、はるかがダメな感じになってしまってたんで、じゃあ最後にフォローは入れとか
ないと。ありがとうございます。はるか最高ですよ。
はい。まあ、そんな感じで、まあ、アウォード、作品、最優秀作品賞を取りましたんで、やっぱ、H2 っていうのはもう最高の名作ですよ。
うん、
はい、それは間違いないということで。
はい。はい、すいません、拙いプレゼンで申し訳ございませんでした。
はい、いいえ、もう。
はい